広報古賀2025年6月号ジューンナンバー237表紙。今月の表紙はこの街をみんなで守ろう。古賀子供祭りに駆けつけた茨城県のご当地ヒーロー時空戦士イバライガー。町の平和と安全を守るため、各地で日々奮闘中です。古賀市の未来を担う子供たちにも、その思いはしっかりと受け継がれています。表紙終わり。コンテンツ、目次、3ページ、全国へそして世界へ、古賀のものづくり力、4ページから9ページ、特集、防犯意識を高めよう。10ページ、合併20周年限定ロゴマークと記念動画が完成しました。6月から7月は市税徴収強化月間です。11ページ、古賀市 SDGs パートナーの登録数が100団体となりました。財布に優しい SDGs、カーボンニュートラルの取り組みを紹介します。12ページ、叙勲、全国大会出場、表彰。13ページ、健康百科、私のおすすめ。14ページ、きらり古賀人。15ページ、今月の古賀っ子。私の夢。16ページ、古賀歴史見聞録。17ページ、図書館の本棚から、エンジョイ、スポーツ少年団。18ページ、19ページ、街の話題レポート。20ページ、21ページ、古賀っ子だより。22ページ、23ページ、古賀インフォメーション。24ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚、写真の説明。1枚目、パトロール中の青パト。4ページから9ページ。2枚目、子供祭りでの和太鼓演奏。18ページ。3枚目、歌唱、古賀市振興街道シンポジウムの様子。19ページ。写真、終わり。目次、終わり。針谷市長からのメッセージ。現在策定を進めている仮称古賀市振興街道基本構想基本計画。これまでアンケートなどから様々な意見をいただきました。また先月にはシンポジウムを開催し、文化芸術活動の拠点となる施設の必要性と市民と共に作り上げていくことの重要性を再認識したところです。今回の計画は未来への投資、今後の街づくりのため市民の皆さんと共にしっかりと考え、歩んでいきたいと思います。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力、RPF のリーディングカンパニー株式会社関商店。会社概要、二次元コードがあります。会社名、株式会社関商店茨城工場。住所、北利根 14-1。 電話番号 911-1377。 従業員数140人、年商33億円。 令和7年1月期、工場外観の写真があります。RPF をご存知でしょうか？ RPF とは、産業廃棄物、廃プラスチック類、紙くず等を元に製造した固形燃料で、石炭と比べて二酸化炭素排出量を大きく削減できる、環境に優しい燃料として注目されています。当社は RPF を世界で初めて開発したパイオニア企業であり、茨城工場はその生産量が国内最大級の工場です。当社で適正に再生処理された RPF は、製紙会社等のボイラーで補助燃料として使用されています。これからもクリーンエネルギー創出企業として、資源循環型社会の構築や地球温暖化防止に貢献してまいります。写真5枚。1枚目から4枚目。写真の説明。1枚目。工場敷地内にあるオブジェ。2枚目。工場内部。3枚目。RPF。4枚目。工場外観。5枚目。産業廃棄物を資源と捉え、持続可能な社会を目指します。写真終わり。
特集、防犯意識を高めよう。前回の防犯対策特集、令和5年7月号を踏まえて、4ページ、5ページの二次元コードと、6ページ、7ページの二次元コードがあります。安心、安全な街へ。古河市は安全な街だから、自分は大丈夫と思っていませんか？近年、犯罪の手口は巧妙化し、市内でも被害が後を絶ちません。被害に遭わないためには、いつ自分が狙われてもおかしくないという意識を持ち、犯罪への対策を一人一人が考え、実践することが大切です。市内には、身近に起こる犯罪被害を防ぎ、住みよい街にするために、地域ぐるみで防犯活動をしている人たちもいます。今回の特集をきっかけに、犯罪被害を人ごととせず、自分にできることから始めてみましょう。グラフの説明。令和6年、市内犯罪認知件数が円グラフで表されています。一番内側に、総数854件、外側にその内訳があります。窃盗641件、粗暴犯64件、知能犯43件、風俗犯16件、凶悪犯12件、その他78件。窃盗の内訳が外側にあります。自転車等104件、自動車等22件、侵入等103件、非侵入等412件。侵入等、非侵入等の内訳が一番外側にあります。侵入等の内訳、空き巣30件、忍び込み18件、その他55件。非侵入等の内訳、万引き121件、車上狙い23件、その他268件。グラフ終わり。窃盗。昨年市内で発生した犯罪認知件数は854件。そのうち 75% は窃盗が占めています。特に自転車や金属の盗難が相次いでいるため、次のような対策に取り組みましょう。自転車盗難。 昨年、市内の自転車盗難被害は104件で、最も被害に遭いやすい身近な犯罪です。わずかな時間でも必ず鍵をかけるなど対策を徹底しましょう。アースロック。自転車を手すりや柱など動かないものに固定しましょう。簡単に持ち去れないと思わせることも抑止力になります。盗難防止用ブザー。自転車の不審な動きを感知してアラームが鳴るため、犯行を諦める可能性があります。防犯登録番号を確認。万が一盗まれて警察に届け出をする際、登録番号がわかっていると自転車が手元に戻りやすくなります。アースロック、盗難防止用ブザー。防犯登録証のイラストがあります。金属盗難。金属価格が高騰する昨今、県内では銅線、水道の蛇口、田畑の給水バルブ、用水路の蓋、グレーチング、銅や真鍮等の非鉄金属を狙った窃盗事件が発生しています。太陽光発電施設管理者の人へ。防犯カメラ、人の侵入を検知する機械警備を複数導入しましょう。盗んでもお金にならないアルミケーブルの導入も効果的です。また、雑草の手入れやフェンス等の設備をきちんと整備して、第三者に管理が行き届いている印象を与えましょう。工事業者、施設管理者の人へ。電線、鉄板、銅板、電化製品等を放置せず、防犯カメラや照明器具の設置、警備員を配置しましょう。定期的に見回りを行い、不審者を発見したときは、すぐ警察に連絡をしてください。アルミケーブルがおすすめ。防犯カメラ作動中のイラストがあります。住居侵入。近年は手口が巧妙かつ凶悪化した侵入犯罪が発生しており、金品のみならず、時には人命が奪われる事態にまで発展しています。誰もが狙われる危険性を認識し、自宅の防犯力を高めましょう。アポ電。親族や警察官、市役所の職員になりすまし、犯行前に家の状況や資産を把握するために電話をかけてきます。業者を装った訪問。ガスの点検などを装った訪問者が玄関のドアを開けさせ家の中に入り、下見を行います。対策。自動録音機等の防犯機能付き電話機を設置する。電話機の番号通知機能を活用する。昼間帯、在宅でも玄関のドアは必ず施錠する。インターホンやドアスコープで相手を確認する。ドアを開ける際はドアガードをかけたままで対応する。防犯対策チェック。1、補助鍵の設置。2、人目につきにくい場所に防犯砂利を敷く。3、防犯ガラス、防犯フィルムを貼る。4、人の動きを感知するセンサーライトの設置。5、防犯カメラの設置。6、大金の保管は金融機関へ。2階建て住宅のイラストに、1から6の防犯対策箇所が記されています。偽電話詐欺等の被害を防ぐ。県警では、特殊詐欺のことを偽電話詐欺と呼んでいます。この詐欺は、日々手口が巧妙化しており、高齢者だけでなく、20代や30代の被害も増えているため、注意が必要です。 犯人は様々な手段であなたを動揺させて金品を奪おうとします。自分は大丈夫と思わず、いつ自分が当事者になっても冷静に対応できるよう日頃から注意して生活しましょう。主な手口。県内で被害の多い手口を紹介します。お金やキャッシュカードなどの話が出た場合は、電話を切って警察や家族に相談しましょう。1. 架空料金請求詐欺。なりすます会社など。インターネットサイト事業者。法務省。裁判所。未払いの料金がある、など、架空の事実を口実として、金銭等を騙し取る、脅し取る、手口です。携帯電話にショートメッセージ、SMS が送られたり、自宅にハガキが送付されたりします。2. オレオレ詐欺。なりすます人物。警察官、弁護士、親族。電話口で仕事に関するトラブルなどを口実にお金を要求する詐欺です。親族を装う場合は、風邪をひいて喉の調子が悪い、携帯電話をなくした、などと言い、声や電話番号に違和感を持たれないような手口を使います。3. 還付金詐欺。なりすます人物。自治体、税務署、年金事務所の職員。医療費、保険料の過払い金や一部未払いの年金がある、など、お金を受け取れるという内容の電話をかけてきます。犯人の指示通りに ATM を操作すると、犯人の口座にお金が振り込まれるという詐欺です。4. キャッシュカード詐欺等。なりすます人物、警察官、銀行協会職員、大手百貨店職員。電話で、キャッシュカードが不正に利用されているため確認させてほしい、などの名目で、キャッシュカードを準備させます。その後、自宅を訪れた犯人が、隙を見てすり替えるなどしてカードを盗み取る手口です。5. SNS 型投資詐欺。なりすます人物。著名人、投資家、金融商品取引業者。SNS などの非対面の手段で投資を進め、投資目的で金銭等を騙し取る詐欺です。著名人の名前、写真を悪用した嘘の投資広告を出したり、必ず儲かるなどの甘い言葉で誘惑したりします。今日からできる対策。偽電話詐欺等の被害に遭わないためには、犯人と話さないことが重要です。犯人から電話がかかってこないようにする。外国からの電話の利用休止。固定電話向けサービス。国際電話番号を悪用した被害が増えています。普段、海外と固定電話で通話することがない人は、国際電話の利用休止を申請すると効果的です。国際電話不取扱受付センター。電話0120-210-364。オペレーター案内、月曜から金曜日、9時から17時、祝日除く。自動音声案内、24時間。詳細はこちら、二次元コードがあります。上記のほか、最寄りの警察署でも申し込みができます。知らない番号には応答しない。番号表示、非通知拒否サービス。固定電話、携帯電話向けサービス。電話番号が電話機のディスプレイに表示されるので、 相手を確認してから電話に出られます。また、非通知でかかってきた電話に、番号を表示しておかけ直しくださいといった音声メッセージが応答するので、電話が鳴ることなく対応できます。在宅時でも家の電話は常に留守番電話設定にする。防犯機能付き電話機の導入。固定電話向けサービス。着信音が鳴る前に自動メッセージで警告してくれたり、通話を自動録音してくれたりと便利な機能がついています。番号表示、非通知拒否サービスと組み合わせて利用できるものも販売されています。相手がビデオ通話に誘導してきたらすぐに電話を切る。偽警察官とのビデオ通話にご用心。あなたの口座が犯罪に利用されているなどと話し、調査の名目でお金を振り込ませる手口が増えています。警察がビデオ通話で警察手帳や逮捕状を提示したり、お金の振り込みを要求したりすることはありません。すぐに電話を切りましょう。不安に感じたらご相談ください。電話窓口、警察相談専用窓口、#9110、消費者ホットライン、いやや、188、ウェブサイト、警視庁、SOS47、ストップ、オレオレ詐欺47、特殊詐欺対策ページ、二次元コードがあります。茨城県警察、特殊詐欺対策ページ、二次元コードがあります。地域で取り組む防犯、自分たちの街を守ること、犯罪のない街を作るためには、地域の団結力が必要です。地域ぐるみで見せる取り組みをすることで、犯罪者を寄せ付けない環境を作ることができます。第四地区コミュニティ、青色防犯パトロール、安心・安全な街づくりを掲げている第四地区コミュニティの皆さん、地域で何かできないかと10年前に約70人のメンバーで結成し、青パトによる防犯活動を始めました。青色の回転灯は視認性が高く、犯罪抑制効果が期待されます。天候にも左右されず、広範囲のパトロールを行うことができるそうです。活動は週1回、主に小学校の下校時間に合わせ、地区を3人1組で約1時間30分実施します。見回り中は子どもたちの安全確保だけでなく、道路の破損や空き家の状況なども確認し、事故や犯罪が発生しやすい危険な箇所のチェックも欠かしません。活動を始めてから大きな事件もなく、不審者の目撃情報も減ったといいます。高齢化が進み、人材不足が課題ですが、地域の安全を守るため、今後も活動を続けていく、と、交通防犯部会長の堀江さんは話してくれました。堀江義雄さんの写真とコメントがあります。子供たちが、いつもありがとう、と挨拶をしてくれるのがやりがいの一つになっています。現在、仲間を募集中です。あなたも子供たちのヒーローになって、一緒に地域を守りましょう。青色防犯パトロール、青パトとは、自動車に青色回転灯を装着して、地域の防犯パトロールを自主的に行う活動です。通常、回転灯などを装着して運行することは禁止されていますが、警察から認定を受けた団体は装着が可能となります。 写真2枚。1枚目。不審者がいないか見回り中。2枚目。この車で巡回しています。写真の説明。青色回転灯を装着した車で巡回しています。写真終わり。青葉台自治会。自治会独自で防犯カメラを設置。昨年度、青葉台自治会第4地区の会長を務めた大福寺さん。ニュースなどで頻繁に強盗事件が取り上げられる中、自身や他の役員の身近なところでも盗難被害があったことから、防犯カメラの設置に踏み切りました。設置箇所は自治会エリアの入り口になる通り沿い3箇所。設置にあたってはプライバシーの観点から慎重に検討し、住民の了解を得たといいます。設置費用は3台で約40万円。年間約1万8000円の電気代がかかりますが、住民からは安心して暮らせるという声も増えたそうです。大福寺悟さんの写真とコメントがあります。高齢者の一人暮らし世帯が増加する中、地域全体で防犯対策に取り組んでいる姿勢を見せることで、犯罪も抑止できるのではないかと思います。取り付けられた防犯カメラの写真があります。市内の防犯カメラ設置状況。市では犯罪や不審者の発生状況を踏まえ、令和6年度までに230台の防犯カメラを設置しました。これは県内でも2番目の多さです。今後も古賀警察署と連携し、公共性の高い場所への設置を進めていきます。設置場所はこちら。二次元コードがあります。写真。防犯カメラの映像。映像は7日間残ります。写真終わり。誰もが安心して暮らせる街を目指して。古賀市は県内でも6番目に人口が多く、首都圏の都市の一つとして発展しています。JR 宇都宮線をはじめ、国道4号や新4号国道等の交通ネットワークが整備され、隣接する栃木県や埼玉県などとの交通や物流が盛んであることから、県内でも犯罪が多い地域となっています。犯罪に巻き込まれるリスクを減らすには、最新の情報をチェックして、防犯対策を考えることが大切です。事件、事故や不審者を目撃した際は、迅速な110番通報をお願いいたします。写真、古賀警察署、生活安全課、荒木和弘警部補。写真終わり。防犯アプリ、茨城ポリス。iOS と Android、それぞれの二次元コードがあります。身近に発生している犯罪、不審者、事故情報等を地図上で確認できるほか、防犯ブザーや子供の見守りなどの機能も充実しています。無料で使えるので、ぜひダウンロードしてご活用ください。茨城県警察マスコットキャラクターひばりくんのイラストがあり、吹き出しに活用してみてねとあります。携帯電話のイラストには、犯罪の発生日時、発生場所、防犯対策等掲載とあります。
合併20周年限定ロゴマークと記念動画が完成しました。合併20周年を迎えるにあたり、未来を重ねてをテーマに、限定ロゴマークと記念動画を作成しました。記念事業や 冠事業をはじめとする各種イベントなど様々な場で活用していきます。問い合わせ総和庁舎シティプロモーション課、電話923111、二次元コードがあります。限定ロゴマーク、ひらがなの子の中に未来を重ねての文字が2行に入っています。子の上にコガシティと、下に 20th anniversary とアルファベットで書かれています。未来を重ねては黒、他は青い文字です。限定ロゴマーク終わり。記念動画、記念動画の表紙はピンク色に染まる夕暮れ、自転車の女の子と橋のシルエット、画面中央に限定ロゴマークと次の言葉が白抜きで書かれています。三つの町が出会って今年で20年、住む人の思いを重ね合わせながら、私たちはどんな町になれただろう。古河市は合併20年、さあこれからも。記念動画表紙終わり。合併して一つになった古河市がここまで歩んできたこと、これからも未来に向かって日々を重ねていくことを表現したロゴマークと動画です。動画はこちら、二次元コードがあります。6月から7月は市税徴収強化月間です。市税は行政サービスを支える貴重な財源です。納付しない人が増えると行政サービスの低下を招くほか、期限内に納付した人との公平性が保てません。期限内の納付にご理解とご協力をお願いします。問い合わせ古河庁舎収納課、電話225111。市税は期限内に納めましょう。納付が確認できない人へ自動音声案内による電話催告、発信番号234626や督促状、催告書を送付しています。それでも納付が確認できない場合は財産の差し押さえを行います。病気や失業などやむを得ない事情により納付が難しい場合は早めにご相談ください。電話催告で特定の口座番号への振り込みをお願いすることはありません。偽電話詐欺にご注意ください。納税等は口座振り替えをご利用ください。安心、現金を持ち歩かずに済むので安心です。便利、金融機関へ出向く必要がありません。確実、納め忘れの心配がなくなります。郵送や市ホームページ、印鑑不要からの申し込みもできます。二次元コードがあります。夜間開帳時間延長、休日納税相談を実施中。夜間開帳時間延長、期日6月24日火曜から、27日金曜、30日月曜、7月25日金曜、28日月曜から31日木曜。時間17時15分から19時30分。場所古河庁舎収納課。庁舎北側入り口からお入りください。休日納税相談。期日、6月29日日曜、7月27日日曜。時間、9時から16時、12時から13時は除く。場所、古河庁舎収納課。庁舎北側入り口からお入りください。 古河市 SDGs パートナーの登録数が100団体となりました。市では SDGs の目標達成のために積極的に取り組む市内の企業団体等を支援するため、令和3年12月に古河市 SDGs パートナー制度を創設しました。この度、4月17日付の登録をもって、登録数が100団体となりましたので、紹介します。問い合わせ、総和庁舎企画課、電話923111、二次元コードがあります。100団体目のパートナーとなった、有限会社桜井運輸、ロジスティックス企業として、多角的な事業を展開中です。エコドライブを推進し、温室効果ガス排出量の削減に貢献するほか、社内のリスキリングを推進し、社員に学びの機会を提供しています。写真、左から桜井専務、桜井社長、近藤副市長、写真終わり。古河市 SDGs 未来都市推進事業支援補助金の申請を受け付けています。パートナー企業、団体等が取り組む事業に必要な経費を補助します。SDGs 普及促進事業 SDGs の普及促進に資することが明確であることと、補助額、対象経費の4分の3、上限10万円。先導的 SDGs 推進事業。1、SDGs の達成に資することが明確であること等。2、2団体以上のパートナー企業、団体等の連携により実施すること。補助額、対象経費の10分の10。上限50万円。申し込み期限、6月20日金曜。窓口、郵送、ホームページで。詳細は、市、ホームページをご覧ください。申し込み、問い合わせ。総和庁舎企画課。郵便番号 306-0291。下大野 2248。二次元コードがあります。財布に優しい SDGs カーボンニュートラルの取り組みを紹介します。古河市は昨年7月に観測史上県内1位の最高気温40度を記録しました。気象庁の発表によると、今夏6月から8月も猛暑が予想されます。この夏はエアコンの使い方を今一度見直し、SDGs カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを実践してみませんか。問い合わせ、総和庁舎企画課、電話923111。7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。13、気象変動に具体的な対策を、の2つのロゴがあります。環境と財布に優しいエアコンの使い方。1、30分程度の短い外出は、つけたままの方が省エネ効果があります。2、風量設定は、弱より自動運転の方が効果的に冷やすことができます。3、涼しさを感じにくいときは、設定温度を下げるより、風量を強くすることで体感温度が下がります。4、冷たい空気は下へ流れるため、風向きは水平にして部屋全体に冷気が行き渡るようにします。5、扇風機やサーキュレーターを併用することで、より効果的に部屋全体を冷やすことができます。春の叙勲。 瑞宝総工所、明田秀則さん、74歳、鴻巣。元関東経済産業局総務企画部次長。危険業務従事者叙勲。瑞宝総工所、渡辺正史さん、74歳、中田。元警視庁警視。瑞宝総工所、三枝武史さん、75歳、宮前町。元茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防官。瑞宝炭鉱所、尾花峰代さん、76歳、東牛ヶ谷。元茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防司令。瑞宝炭鉱所、塚原義治さん、72歳、古賀。元東京消防庁消防司令補。明田さん、三枝さん、尾花さん、塚原さんの顔写真があります。全国大会出場、表彰。JFA 第15回全日本アンダー15女子フットサル選手権大会。丸森小春さん、石澤清香さん、アイナック白岡 SC レディース。全日本ベンチプレス選手権大会第26回クラシック部門。2位、女子69キロ級マスターズ2、桜井美由紀さん、プリティガンズ。2位、男子59キロ級サブジュニア、藤川総賀さん、プリティガンズ。桜井さんと藤川さんの顔写真があります。健康百科、熱中症を予防しましょう。熱中症は重症になると命に関わるため、しっかり予防することが大切です。特に高齢者や乳幼児は熱中症にかかりやすいため、早めの対策を心がけましょう。熱中症の症状と対処。めまいや大量の発汗、嘔吐、頭痛、痙攣、こむら返りなどの症状があるときには、涼しい場所へ避難し、体を冷やしながら水分補給をしてください。自力で水分補給ができない場合や、意識がない人がいたら、ためらわずに救急車を呼びましょう。予防方法、こまめな水分補給。喉が渇く前に水分補給をしてください。汗をたくさんかいたときは、塩分の補給も必要です。暑さを避ける。室内でも熱中症になるため、エアコン等の冷房機器を活用してください。外出は暑い時間帯をできるだけ避け、涼しい服装を心がけましょう。帽子や日傘を使うのも効果的です。涼しい環境以外では、運動等を中止しましょう。日頃の健康管理、十分な睡眠と3食バランスの良い食事をとりましょう。暑くなり始める時期から軽い運動をするなど、暑さに体を慣らしておくことも大切です。熱中症の予防に熱中症警戒アラートをご活用ください。アラートが発表されたときは、普段以上に注意して熱中症予防行動をとりましょう。問い合わせ、福祉の森会館健康づくり課、電話486883、二次元コードがあります。小垣田フォトクラブ、私のおすすめ。小垣田メンバー、ヨッシーさん。顔写真があります。ふわふわもちもち、 コッペパン専門店ジャーニー。毎日店内で一つ一つ丁寧に焼き上げるふわふわもちもちのコッペパンは、ほっと幸せになる美味しさです。50種類以上の豊富なメニューのほか、毎月変わる月限定メニューも楽しみの一つ。ぜひ皆さんもチェックしてください。また数量限定ですが、金曜日の10時30分からは、古賀赤十字病院でも販売しています。店舗概要、営業時間、9時から17時、なくなり次第終了。住所、鴻巣 979-6、電話、336240、二次元コードがあります。写真3枚、写真の説明、1枚目、出来上がったコッペパン、2枚目、店内で調理する様子、3枚目、店舗外観、写真終わり。
キラリ古賀人、食を通じて古賀を元気に、古賀市女性企業ネットワーク委員会、食友さんはの皆さん。食友さんはは、市内の酪農家や米農家、茶農家など、様々な農家の女性6人が集まったグループです。平成17年に結成し、地元の農産物を活用した加工品作りや新商品の開発を行っています。6人はそれぞれ異なった分野で活動しているため、各々の特性を生かした柔軟な発想で商品開発に取り組めることが強みです。また、無添加や農産物本来の持ち味を生かす加工にこだわっており、知見を深めるための研修会にも積極的に参加しています。平成23年に古賀ブランドに認証された季節元気セットは 100% 無添加で体の中から元気になれると評判です。その他、地産地消のイベントや食育活動を実施し、味噌作りや蕎麦打ち体験を通して、若い世代に食の大切さを伝えています。こうした取り組みが評価され、昨年11月には茨城県功労者表彰を受賞しました。今後の活動を続ける上で大きな励みになったと会長の荻野さんは語ります。活動を通じて農業に携わる若い世代を元気づけ、培ってきた技術を次世代に伝えたいと話す食友さんはの皆さん。7月にはトウモロコシ収穫体験を開催予定です。この機会に甘いトウモロコシと会員の皆さんの優しい笑顔に癒されてみませんか？写真4枚。1枚目、写真の説明。表彰状を前に、6名の食友さんはの皆さん。2枚目、過去のトウモロコシ収穫体験。今年の詳細は23ページをご覧ください。3枚目、食育講座の様子。4枚目、功労者表彰受賞式で大井川知事と、荻野俊恵会長左と鈴木雅子さん右。写真終わり。
今月の古賀っ子、いい子が育つ子が。平岩レオくん、令和6年3月生まれ。楽しい毎日をありがとう。みんなレオが大好きよ。諏訪ゆずはちゃん、左下。令和3年8月生まれ。我が家のプリンセス、3人仲良く大きくなってね。阿部清人くん、左。令和6年4月生まれ。ネーネが大好きで、我が家のワンパクボーイ。
岸田一輝くん、右。令和5年12月生まれ。我が家のアイドル、毎日癒しをありがとう。田波恵麻ちゃん、令和5年8月生まれ。我が家のプリンセス、生まれてきてくれてありがとう。藤田宗志くん、令和4年9月生まれ。その笑顔にいつも癒されています。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は件名を今月の子学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraka-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、みんなに元気を与えられるイラストレーターに。塚原あずささん、上大野小学校6年生。私の将来の夢は、イラストレーターです。きっかけは好きなイラストレーターがいるからです。その人は人々を魅了するような絵を描いていて、私もそのような絵を描けるようになりたいと思いました。なので、これからもたくさん絵を描いて、いろいろな人が、私もこの人のような絵を描きたい、と思えるような絵を描きたいです。そして、人々が元気の出るような絵をたくさん描き続けたいです。塚原あずささんの写真があります。
古賀歴史見聞録。板碑の話。ただの石の板じゃない。去る3月、法事のため父の実家へ。お坊さんの供養が済み、さあ、お墓へ行こう。と、仏花、マッチ、お線香、そして、外輪を手に歩いて向かいました。さて、皆さんは、外輪について深く考えたこと、ありますでしょうか。今回は、中世の外輪、板碑について少しご紹介します。板碑って何だろう？板碑は簡単に言うと、外場の石バージョン。板状の石でできているため、板石陶場とも呼ばれ、亡くなった人の追善供養や、逆手という生前供養などのために造立されます。この板碑は全国的に見られますが、特に関東地方に数多く残っています。鎌倉時代から、戦国時代にかけて造立されており、市内で現状最も古いものは、文永11年1274年、なんと今から約750年前、鎌倉時代のものです。石材は板状に薄く割れて加工しやすい、緑泥片岩を使用し、青緑がかかっている見た目から、青石陶場とも言われます。基本の形は板状で、上先端を三角、山形に加工。上部には日本線が引かれ、四角い枠線が描かれています。実は、この日本線と枠線、古賀で見つかる板碑の多くには描かれていません。地域によって違いがあるのも、大変面白いですね。惹かれる板碑のビジュアル。板碑について簡単に紹介したところで、 お次は、板碑に何が書かれているのか見ていきましょう。まず目に留まるのは、上部にある特徴的な模様。なんだかエキゾチックで神聖な雰囲気を感じます。これは梵字といい、仏や菩薩を表しています。お寺やお墓で目にすることもあるのではないでしょうか。古賀で見つかった板碑のほとんどは、阿弥陀如来を表す梵字が彫られています。梵字は仏像と同じように連座に載っています。また、笠状の装飾、天蓋や、仏前に花を備えるための化病などを彫ったものもあり、現在の外場に比べて見た目が華やかです。下部には、造立年月日や造立目的、供養する人の法名が彫られています。板碑が存在していたということ。板碑があるということは、周辺に人々が生活し、板碑を造立するという信仰があったことがわかります。また、板碑の造立には造立者をはじめ、供養に携わった僧侶、板碑を彫る職人さんがいたこと、板碑の原材料である緑泥片岩は、埼玉県の秩父地方で産出される石材なので、古賀と産出地を結ぶ流通ルートがあったことなど、様々なことが推測できます。板碑が私たちに伝える情報は大変重要なものなのです。古賀歴史博物館では、3期の板碑、複製含むを展示しています。ビジュアルを楽しむもよし、この梵字、阿弥陀如来だね、なんてドヤ顔で言うもよし、板碑に携わった多くの人に思いを馳せるもよし。皆様のご来館、板碑とともにお待ちしております。古賀歴史博物館学芸員、斉藤理子。写真2枚。1枚目、1325年の板碑。2枚目、阿弥陀如来を表す梵字2種。写真終わり。
図書館の本棚から、三和図書館、一般書、小説、令和忍法帳、青柳愛斗著、普段は会社員、キャバクラ嬢、私立小に通う小学生、しかしひとたび事件が起これば命を懸けて日本を守る、現代まで忍法を受け継ぐ者たちの日常と活躍を描く連作ミステリ短編集、オール読み物、掲載を単行本化、出版社、文藝春秋、一般書、歴史、埴輪の秘密、河野正典、山本亮著、踊る埴輪は、実は踊っていない？どんな動物が埴輪になった？埴輪作りは難しい？東京国立博物館の研究員が、埴輪の種類や役割、歴史、作り方などをわかりやすく解説する。出版社、新鮮社、児童書、読み物、好き、好き、好き、井上美穂子、作。小学校6年生の和とは、高校生の翔也くんが好き。そして、同じバスケットボールクラブの男子、コタも翔也くんが好き。コタは、周りと違う自分を自覚し、葛藤する。そんなコタを見守り、支えになりたいと願う和とだが、出版社、文献出版。絵本、イカ揚げ、タコ揚げ、高畑淳子作、高畑淳絵、イカが タコ揚げをしていたら、タコに、そこのイカ、タコ揚げするな、と怒られました。イカが、これは、イカ揚げですよ、と答えると、イカとタコの、タコをめぐるナンセンスな会話劇、出版社、改正社、それぞれの表紙の写真があります。
エンジョイスポーツ少年団、大和田 VSC バレーボール、現在6年生6人、5年生1人、4年生1人、3年生2人の計10人で活動しており、男の子も一人活躍中です。バレーボールはもちろん、体づくりをしっかりと行っており、持久力や体力、体の使い方も身につきます。元気に明るく楽しくがモットー。練習は週1回から、時間もお子さんの都合に合わせての参加でも OK です。いつでも見学体験できますので、お気軽にご連絡ください。チームデータ。活動日。火曜、水曜、金曜日。16時から19時。土曜、日曜日、祝日。終日。活動場所。大和田小学校。諸川小学校など。問い合わせ、塚原春江。電話 090-9001-9340。 二次元コードがあります。写真3枚。写真の説明。1枚目、遠征先での集合写真。2枚目、試合の様子。3枚目、ユニフォームでの集合写真。写真終わり。
町の話題レポート。子どもたちが心躍る体験を。合併20周年記念古賀子ども祭り。4月26日、京和伝説利根緑館で古賀子ども祭りを開催しました。当日は、古賀市青少年健全育成協力団体が、昔遊びやクイズ、抽選会などのブースを出展したほか、市内団体がダンスや和太鼓演奏などステージ発表を披露。また、茨城県のご当地ヒーロー、茨ライガーのショーも行われ、会場は子どもたちの笑い声とキラキラ輝く笑顔であふれていました。写真。青少年相談員に教えてもらいながら、コマ回しを楽しむ子どもたち。写真終わり。市内の企業が大集合。古賀市合同企業説明会。4月19日、ここがオフィスで。合同企業説明会ジョブフェスティバル in 古賀2025を開催しました。市の地域産業の担い手となる人材確保に加え、青年層の市外流出防止や雇用促進による市内産業の活性化を目的に、市内企業29社と1団体が出展。参加者からは、地元企業への就職を考える良い機会になった、などの声が聞かれました。写真。和やかな雰囲気の中行われました。写真終わり。老若男女が楽しめるスポーツ。合併20周年記念、オールジャパンマレットゴルフ選手権。4月25日、リバーフィールド古賀で、第33回オールジャパンマレットゴルフ選手権古賀大会を開催しました。マレットゴルフはゴルフのルールに準じて行い、
T 字型のスティックとボールを使って気軽に楽しめるスポーツ。参加者はベストスコアを目指して熱戦を繰り広げました。写真、カップに入るかドキドキの瞬間です。写真終わり。魅力ある施設にするため、仮称、古河市振興街道基本構想計画案シンポジウム。5月11日、京和伝説利根緑館で、仮称、古河市振興街道基本構想基本計画案中間報告シンポジウムを開催しました。講師である古橋雄氏、小林麻里氏の基調講演と、市民と共に作る新たな文化の拠点をテーマにパネルディスカッションを実施。参加者は文化芸術活動の拠点となる施設の整備について熱心に耳を傾けていました。写真、市民が気軽に文化芸術を体感できる施設の必要性を語る針谷市長。写真終わり。動物園がやってきた。合併20周年記念。渡良瀬水辺の学校。5月10日、市役所古河庁舎で渡良瀬水辺の学校自然体験イベントが行われ、77人の児童が参加しました。当日は移動動物園としてヤギやハリネズミなど13種類の動物がお目見え、餌やりや抱っこをして触れ合った参加者からは、初めて見た、もふもふしてかわいい、などの声が聞かれました。写真、ワシミミズクに優しく触れる参加者。写真終わり。将来の横綱を目指して、古河市近隣少年相撲大会、わんぱく相撲古河場所。5月10日、ES 花桃体育館で合併20周年記念第40回古河市近隣少年相撲大会第1回わんぱく相撲古河場所を開催しました。小学生の男女42人が参加し、力いっぱい押し合ったり、土俵際で粘ったりするなど熱戦を披露。最後まで諦めずに取り組むわんぱく力士たちの姿に、観客からは大きな声援が送られました。写真、息を呑む土俵際での激しい攻防。写真終わり。
古学校だより、文化庁伝統文化親子教室事業、子ども日本舞踊教室、期間7月19日土曜から11月29日土曜、全24回、発表会含む、時間15時から17時、場所イチョウプラザ等、対象小学1年生から高校3年生、定員10人程度、費用1000円程度、旅代、浴衣、帯貸し出しか、内容、浴衣自走、3分程度の古典舞踊と盆踊り、講師、渡辺陽子氏、申し込み期限、7月12日土曜、電話、後日説明会あり、申し込み問い合わせ、渡辺、電話、486574、親と子の能楽体験教室、期日、7月20日日曜、21日月曜、23日水曜、24日木曜、31日木曜、8月1日金曜、2日土曜、時間13時から17時、8月2日は9時から12時、 8月2日は14時から発表会。場所、サンワックスホールスペースユーコガ。対象、年少から高校生とその保護者、子どものみの参加か。定員、15人、多数抽選。費用、3000円。足袋は各自で用意、ナイロン足袋か。着物袴、扇等は貸し出しか。内容、能の謡、姉妹、大鼓の体験。講師、久抜き広野氏、白坂康幸氏。申し込み、7月10日木曜までに講師に直接申し込み、電話、ファックス、メール、電話、090-1197-9805、ファックス、092-771-5027、メール、hkunuki.0624@gmail.com 申し込みの際は、氏名、学年、住所、電話番号、メールアドレスを記入。問い合わせ、古賀庁舎、文化振興課。
子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や、妊娠中の人、およびその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。駅前地域子育て支援センター、イオスホームわんぱくステーション。6月の主な活動、親子リトミック、助産師講座、時計制作、お誕生日会、問い合わせ、イオスホームわんぱくステーション、本庁 4-1-1、電話 234120、子育て支援センター仲良し、古賀市立第三保育所、6月の主な活動、マイスタンプ、梅雨の制作、シャボン玉で遊ぼう、七夕飾り作り、問い合わせ、第三保育所、中田1619、電話482312、子育て支援センター、ポコアポコ、認定こども園3話、6月の主な活動、スタンプでアジサイの花、ひまわりフォトブース、シャボン玉で遊ぼう、風船テニス、問い合わせ、認定こども園3話、尾崎3521-9、電話336655、各施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古賀市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。女性のイラストがあり、吹き出しに、在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね、とあります。
健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古賀福祉の森会館、電話486881、表、 乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和5年10月18日から11月27日生まれ、古賀福祉の森会館、6月25日水曜、令和5年11月27日から12月30日生まれ、健康の駅、7月9日水曜、令和5年11月1日から12月16日生まれ、三和地域福祉センター、7月11日金曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和3年12月26日から令和4年1月25日生まれ、健康の駅、6月18日水曜、令和3年12月25日から令和4年3月8日生まれ、三和地域福祉センター、7月15日火曜、対象者には案内を個別通知します。表、終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。健康の駅、6月30日月曜。古賀福祉の森会館、7月4日金曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。健康の駅、7月24日木曜。古賀福祉の森会館、7月31日木曜。いずれも9時20分から15時30分。妊娠子育て相談いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠、産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ、持参。健康の駅、6月17日火曜、古賀福祉の森会館、7月4日金曜、いずれも9時30分から。表、終わり。1、1ヶ月児健診。2、3ヶ月から6ヶ月、9ヶ月から11ヶ月児健診を受けましょう。乳児一般健康審査受診票を使用して、医療機関で受けられます。問い合わせ。古賀福祉の森会館。子育て包括支援課。電話486881。1、2、それぞれの二次元コードがあります。子育て広場休館日。イオスホームわんぱくステーション。期日、6月22日日曜。問い合わせ、イオスホームわんぱくステーション。電話、234120。やんちゃ森。期日、6月23日月曜。問い合わせ、やんちゃ森。電話、929033。小児救急医療輪番表。
小児臨番病院は入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時、日曜日、祝日、9時から16時。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中、小児救急医療臨番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中、終わり。表、6月1日日曜赤十字、2日月曜西南、3日火曜西南、4日水曜西南、5日木曜西南、6日金曜赤十字、7日土曜西南、8日日曜友愛、9日月曜西南、10日火曜古賀病院、11日水曜西南、12日木曜西南、13日金曜赤十字、14日土曜西南、15日日曜古賀病院、16日月曜西南、17日火曜古賀病院、18日水曜西南、19日木曜西南、20日金曜赤十字、21日土曜西南、22日日曜友愛、23日月曜西南、24日火曜古賀病院、25日水曜西南、26日木曜西南、27日金曜赤十字、28日土曜西南、29日日曜西南、30日月曜西南、7月1日火曜西南、2日水曜西南、3日木曜西南、4日金曜赤十字、5日土曜西南、6日日曜西南、7日月曜西南、8日火曜古賀病院、9日水曜西南、10日木曜西南、11日金曜赤十字、12日土曜西南。急な変更がある場合は、市ホームページでお知らせします。二次元コードがあります。表、終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児臨番検索から休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。 国民健康保険証の有効期限にご注意ください。国民健康保険に加入している人の保険証の有効期限は7月31日木曜です。有効期限が切れた後は、マイナ保険証、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード、または資格確認書をご利用ください。問い合わせ、古賀庁舎国保年金課、電話225111、二次元コードがあります。マイナ保険証を持っている人、マイナ保険証を利用し、医療機関等で受診してください。7月に資格情報のお知らせを送付します。マイナ保険証にはカード本体と電子証明書の2つの有効期限があります。どちらかの有効期限を過ぎると利用できなくなるのでご注意ください。更新手続きは有効期限の3ヶ月前から可能です。マイナ保険証を持っていない人、7月に新しい資格確認書を送付しますので、医療機関等に提示してください。マイナ保険証を利用すると、突然の入院、手術でも高額な支払いが限度額までに抑えられるなど、様々なメリットがあります。この機会に利用登録してみませんか？登録はこちら。二次元コードがあります。後期高齢者医療制度に加入している人にも、7月に新しい資格確認書を送付します。古賀花火大会有料観覧席の販売。8月2日土曜に開催する第20回古賀花火大会の有料観覧席を、窓口とオンラインで販売します。販売期間、窓口、6月9日月曜10時から、本部前堤防斜面席のみの販売となります。6月9日月曜から13日金曜は市民優先販売期間です。オンライン、6月16日月曜10時から。内容、費用。本部前堤防斜面席、ブルーシート。一席あたり4人まで22,000円。フェアウェイ SS 席、椅子。一席あたり1人まで28,600円。フェアウェイ S 席、椅子。一席あたり1人まで13,200円。フェアウェイ S 席用テーブル。1台あたり13,200円。フェアウェイ A 席カラーシート。一席あたり2人まで18,700円。フェアウェイ B 席カラーシート。一席あたり2人まで15,400円。フェアウェイ C 席カラーシート。一席あたり2人まで13,200円。カメラマン席、椅子。一席あたり1人まで16,500円。購入方法、窓口。10時から16時に、一般社団法人古賀市観光協会市役所古賀庁舎3階で購入、現金のみ。オンライン、二次元コードからチケット販売サイトへ移動して購入。問い合わせ、古賀花火大会実行委員会古賀庁舎観光物産課内、電話225111、二次元コードがあります。写真4枚。1枚目、写真の説明。夜空を彩る花火。2枚目から4枚目、座席イメージ。2枚目、 フェアウェイ SS 席。3枚目、フェアウェイ A 席。4枚目、本部前堤防斜面席。写真終わり。古河市家庭教育講演会。親子で身につける整理整頓のコツ。片付けは心地よい空間を作るだけでなく、経済面、生活面、精神面において子供が自立するための基礎となる力を育むことができます。人気講師から整理整頓のコツを聞いてみませんか？日時、7月8日火曜10時。場所、野本伝説工業コスモスプラザ。対象、市内在住の人。定員、100人程度。多数抽選。講師、鈴木直子氏。株式会社、スマートストレージ。申し込み期間、6月1日日曜から30日月曜、ホームページ。申し込み問い合わせ、古河庁舎、障害学習課、電話225111。二次元コードがあります。講師、鈴木直子氏の写真があります。旬のトウモロコシ収穫体験。古河市女性企業ネットワーク委員会、食友三和が実施する収穫体験です。もぎたての甘くて美味しいトウモロコシを味わってみませんか？日時、7月19日土曜8時。場所、山田公民館。対象、市内在住の人。定員20組先着。費用1500円。小学生以下1000円。3歳未満無料。当日納入。申し込み期間、6月4日水曜から20日金曜。窓口、電話。申し込み問い合わせ、三和庁舎農政課、電話761511。トウモロコシ収穫体験の様子の写真があります。生き生きシニアの爽やか教室。栄養や口腔ケアに関する講話のほか、運動や創作活動などを行います。期間、1、7月25日金曜から令和8年1月30日金曜。2、7月23日水曜から令和8年1月28日水曜。3、7月24日木曜から令和8年1月22日木曜。各コース月1回から2回、全10回。時間、10時から12時。場所、1、サンワックスホールスペース U 古河。2、U センター KI 防水。3、野本伝説工業コスモスプラザ、庁舎3階。対象、市内在住の65歳以上で、全日程参加できる人。定員各25人。多数抽選。講師、健康運動指導士、介護予防運動指導員ほか。申し込み期間、6月5日木曜から20日金曜。窓口、電話、ホームページ。申し込み問い合わせ、健康の駅、高齢介護課。電話924921。二次元コードがあります。爽やか教室に参加している皆さんの写真が2枚あります。図書館図書室お話し会。三和図書館。期日。1、6月7日土曜。2、6月14日土曜。28日土曜。 丸3、6月15日、日曜。時間、丸1、丸2、14時から14時40分。丸3、10時30分から11時10分。実施団体、丸1、あけぼの会。丸2、朗読サークル、すずめ。丸3、さくらんぼ。問い合わせ、三和図書館、電話 751511。 郵センター KI 防水、日時6月14日土曜14時から14時40分、実施団体あけぼの会。問い合わせ、郵センター KI 防水、電話 313211。 京和伝説とねみどり館、日時6月14日土曜14時から14時40分、実施団体緑の会。問い合わせ、京和伝説とねみどり館、電話924000。中央公民館、日時6月21日土曜14時から14時40分、実施団体松ぼっくり。問い合わせ、中央公民館、電話924501。